皆さんこんにちは。旅するアスリート作曲家長谷川千夏とドイツ在住ピアニスト伊藤ゆりやでお送りするほんわか楽しいクラシック談話室チナリアトークルーム。今回のテーマは作曲家の印象、印象派編ということで、印象派と呼ばれる作曲家について語っていきます。皆さんこんにちは、作曲家の長谷川千夏です。
はい、皆様こんにちは、ピアニストの伊藤ゆりやです。本日のテーマは各作曲家についての印象派編ということで、印象派の音楽についてお話ししていきたいと思います。
これね、もうテーマが難しいって思っちゃったんですよね。っていうのは少ないんですね、実は音楽で。まず音楽というより絵画の印象が強いなっていうイメージで、モネとかルノワール。ちなみにどうですか、この辺の印象派の絵画とか。
私も実はルノワール、モネ、セザンヌとかあの辺りが大好きで、よく近所の美術館に足を運んでいたんですね。でそこでいろいろ見てるんですけれども、その印象派の絵画の前で止まっている時間が比較的長かったなという記憶がありまして。印象派はこう割とふわっとしていて、絵においても音楽においてもハーモニーがちょっとこう心地よくておしゃれ、なんとなくパステルカラーのようなイメージかなと思うんですけど、千夏さんはどうでしょう。
なんかユリアさんは印象派の絵の中にいるモデルさんみたいな感じですよなんかほらさ、暖かい日差しのところで日傘かなんか持ってこう映ってそうじゃない、絵の中で。
なんか大きな、ツバのついた帽子とかかぶってるとか、そういうファッションが好きなのかもしれないです、
だしピアノ弾いてるシーンでもいいですよね。確かそんな絵がありましたね。
ルノワールのピアノを弾く少女とかの絵とかありますね。
そうあれ何の曲弾いてんだろうね。
なんかあの時代に弾いてるってことはもう古典とかそういうのになるのかしら。モーツァルトとか意外に弾いてたりして。
なるほどね。
じゃあ印象派というと代表的な作曲家はというテーマに移りたいと思いますが、あんまりいないよね。
は
い、
私が記しましたのはドビュッシー、ラベル、サティ、ボーン・ウィリアムズ、このぐらいでしょうか。
私はね、ドビュッシー、ラベル、フォーレで、あとはなんかホルストとかクライスラーも印象派の作曲家でカテゴライズされてました。
へえ、それは知らなかった、
ね、クライスラーってロマン派かと思ってたんですけどね。
ぽいよね。なんだっけ、一番有名なクライスラーの曲って言ったら
愛の喜びとか愛の悲しみとか、そういう。
いやもうタイトルからしてね、もうロマン派っぽい
、ね、あとはホルストは惑星が大好きな曲で、
はい、
中学生の時にハマってずっと聴いてたんですよ。当時火星から始まってものすごいかっこいいんですよね。で特に金星、木星が好きで。
はい、木星なんか日本でねすごい有名になって。
木星でポップミュージック作ってましたよね。なんか歌っててそれがヒットしたって。
そうですね、ポップスとクラシックのコラボみたいなところがあって、もう一躍有名な曲になりましたけど、ジュピターでもね、誰もそれがホルストって人が作ったなんて知らない
元はホルストなんですよ、ジュピターは。そうい
やいや、ね、違うでしょ、あの女性が歌ってる曲ですよ、ホルストって誰やみたいな。なるよ、分かんないですよ。天国でホルストさんすごい怒ってるかもしれないよなんで私の名前を置いといて誰も覚えてないであ
とはね、検索でスペインの作曲家グラナドスとか。
グラナドスね、はいはい、
バルトーク・ラフマニノフの名前まで出てきたんですけど、あれって近現代じゃないのかなって個人的には思ってて。
そうよね、そうよね、うん、その辺はもう近現代だよ。
サティとかも神秘主義みたいな、ちょっとそっちの方になっているらしいです。
印象派ではないのね。
印象派の中に入ってるんですけど、多分ね、検索したらなんか名前がずらずらずらって並んでたので、
その辺のもうカテゴライズも、ね、もうだんだんその印象派っていう、そのなんかぼんやりとした感じがね、まあ、近現代だけどもちょっと印象深いのかなみたいな。
そうですよね。
ね、
なんか私やっぱり今日収録があるからと思ってさっきちょこっとお勉強したんですけど、20世紀に入ってからはフランスには文学における象徴主義というのが生まれて、美術界ではなんかフォービズム、野獣派みたいなのが生まれたんですって。でドイツにも表現主義と呼ばれる芸術運動がその頃起こっていて、でこれらはもうそれぞれに独自の特徴を示しているんですけど、コントラストの激しさとか写実的でない形態の表現に共通した特色があると言われているらしいです。だからスタラヴィンスキーとかの音楽、シェーンベルクとかバルトークがそれと似ている傾向なんですって。
ああ、だからそれまであったロマン派とかのこう誰もが聞いてちょっと分かりやすいような、こうあ綺麗だなっていうメロディーからちょっと逸脱してんだよね、
ストラヴィンスキーの春の祭典とか。
ああ、なるほどね。
バルトークもね結構濃いですもんね。
濃いね。
ほらなんか印象派のルノワールとかモネとかあのドビュッシー・ラヴェルのふわーんとしたのとちょっと違いますもんね。
うん。
あのバルトークのバイオリン二重奏のため の、
はいはい、
あの44の二重奏曲という中にカノダンスっていう曲があるんですけど、
なんだろう、
あのプーンっていう感じの音がすっごいよくできてるなと思って、ちょっとちなちゃんにリンクを送るね。
なんかもう聞いててさ夜とかもうあーってなりそう。いやもうこれはね、なんか意外とバルトークのバイオリン二重奏のための蚊のダンスっていうこの曲はイケイケな蚊ですね。
バイオリンのあの音が顔表現できるんだなっていうのが私ヒットして面白かったです。
これいいよ、これ音楽でちゃんと評価されてるからいいけど、実際に蚊が2匹でダンスしてみても本当あーってなる。はい、今挙げた作曲家の中で印象派の好きな作曲家とその理由を教えてくださいということなんですけれども、それぞれ3選いってみましょうか。はい、
私はもう王道でまずドビュッシーは欠かせませんね。千夏さんドビュッシー入ってます？
入ってますね。というか印象派も少ないですからね、限られちゃって。
なんかね肌と耳全体に馴染む感じがする。
うん、それね、やっぱり東洋のエッセンスをたっぷりと兼ね備えたエキゾチックさっていうのがあると思うんですよ。
そう、あとなんかドビュッシーの鍵盤を弾くタッチっていうのがなんとなくこう、まあ、ピアノ曲においてなんですけど丸くてポーンと優しく響いて角とかがない角張っていない音っていうのが美しく聞こえるポイントのような気がするんですよ。月の光とかアラベスクとか大人気じゃないですか。私も綺麗だと思いますし、でもたまに頭切れちゃったのかなって思うような強靭ぶりを発揮してますよね。あの
それ言っちゃう。
あ、発狂しちゃったみたいな感じにぶっ飛んでる曲が出てきますよね。
うん、あるある、なんか意外とありますね。ドビュッシーの曲集でもなんか
エチュードとか、あとプレリュード、
あ、そう
の中に、入ってくる。 アイディアはものすごく豊富だと思いますし、
いや巧みに描写されてるあたり印象派の代表音楽家っていう感じですね。
うん、あと何気に水の曲も多いですね。交響詩海とか、あとは水の繁栄、雨の庭、金色の魚、いろいろ、
うん、オーケストラ作品のね、あの海っていうのもすごく素敵な曲なんですよね。
もう大好きです私も、
うん、一回なんか大学の時に同期が2台のピアノのために編曲してくれないかっていうのでちょっとやってみたことがあったんですけどね。
おー、あれピアノで弾けたらいいな。
え、本当に、うん、まあ楽譜ちょっとどっか行っちゃいましたね。また作りますか。
じゃあちなちゃんに聞こうかな。
次はラベルかな。と光の描写が美しい水の戯れとかね。
あー、水の戯れは私のピアノ曲の中でも最も好きな曲です。あれ、繊細で鋭利なんですよね、彼の曲って。こう研ぎ澄まされた音といいますか、うん、時に強靭な音を鳴らすんですけど、普段は細かいレース編の細工のような透明感のある響き。そうだな、ドビュッシーとラベルをちょっと比較してみると、ドビュッシーが 3G の世界観だったとすると、うん、ラヴェルは 4G 入っちゃってる感じがするんですよ。
あー、そうね。
なんかね、臨場感が半端ないんです。
うんうん
うん、
わかるな。あと、ほらさっき言ってたドビュッシーのタッチってこう丸いって言ってたけど、うん、ラヴェルって私の勝手なイメージね、なんかもう少し尖ってない？
そうそう、鋭利なの、なんかその、うん、尖ってる、私もそう。だからこうなんかもうちょっとさらに写実的だよね。
うん、
まあ、うん、ぼやけてない感じがする。
あー、わかった。出たての時の iPhone の画質と、うん、最新 iPhone で撮った写真みたいな、そのぐらいの違いはあるわけ、ね、
そんな感じ。そう、最新の iPhone で撮った写真って本当にもうリアルみたいに見えちゃうじゃないですか。もう自分がその世界に、なんか画面の中に飛び込んでいっちゃうような、そういうような、ちょっとそういう感じがするんですよ私も。
何それ、めっちゃわかりやすいじゃん。
うん、わかりやすい、天才ちなちゃん。
なんちゃって。
あともう一人は誰を選びました？
もう一人はね、ボーン・ウィリアムズ選びましたね。あのボーン・ウィリアムズはイギリスの作曲家で、オーケストラの曲とかね書いている人で、あ、これね聞いたことはあるんじゃないかな。なんかアゲヒバリっていう曲が代表曲なんですけども、2007年の世界フィギュアスケート選手権大会で韓国のキム・ヨナ選手がこの曲で演技で用いた曲なんですね。
この曲聞いたことありました？だって私これ見てましたもん、キム・ヨナさんの。
あ、そうなんだ。
フィギュアスケート、ね、うーん、
あのほら、ボーン・ウィリアムズって名前聞いてアゲヒバリってもうちょっとピンとこないけど、でもこのフィギュアスケートのね、キム・ヨナ選手のこれ見たらパッと思い出す方も結構多いでしょうね。
うん、あのフィギュアスケートの選手がね、クラシックの音源を使って滑るっていうのはものすごいクラシックの宣伝効果ありますよね。で、浅田真央選手も羽生結弦選手もクラシックの音源とか使いまくってて、もうその曲がみんな、あれは浅田真央選手が滑った曲だとか羽生選手が滑った曲だとか、そういうイメージで覚えてくれるじゃないですか。
うん、そうですよ。
うん、
そしてユリアさんは3戦目なんでしょう？
あ、そうだ、あの私の3戦目はフォーレなんです。ガブリエル・フォーレで、彼の音楽はとても個性的で独特なので、その曲の中に引き込まれてしまうというかね、そういうところが好きです。連弾の4週のためのドリー組曲とか結構まあ可愛らしくて、フォーレの味が出てて良いなと思うんですけど、特に好きなのがミサ曲のレクイエムとか、あとはオーケストラの フェレアスとメリザンド組曲の中の第2番糸を紡ぐ女っていう曲がもう大好きで、なんでそんな好きなのかって聞かれてもよくわかんないんですけど、なんていうのかな、もう天に昇ってしまいそうになるくらい感動します。
へえ、ちょっと聞いてみよう。いやー、なんかこうやってじっくりフォーレの曲を聴いてみると、今ペレアスとメリザンドフォーレの組曲をユリアさんと一緒に聴いたんですけども、やっぱりあれね、印象派の絵画と一緒で、ほら印象派の草むらみたいなさ絵って、なんか一本一本草のタッチが違うじゃない、色も。で、あとは面白いのがこう、草だったら一般的なイメージとして黄緑色とかなんだけど、印象派って違うのよね。紫とか黄色とかさ、赤とか入ってんじゃん。なんかね、そういう感じですね、音楽もね。
ほんとね、もう急にふわーっと広がって、その風が吹くって感じ。
そう、だからそれまでの音楽の歴史として、この前だったらロマン派とか、もっとこうロマン派っていう世界観を作るために、あなたはこのパーツをやってねみたいな、私はここやるから、であなたはここねみたいな感じで、一つのこうなんだろうな、建物だったり何でもいいですけど、なんか積み木を組み立てるパーツみたいな感じがするんだけど、なんかこう印象派の音楽って一つ一つ違うものが組み合わさって大きな絵ができてるみたいな感じするんだよね。じゃあ、ここまで今お話ししてきましたけれども、はい、印象派についてね、ちょっと話し合ってみましょうよ。なんか印象派の作曲家どうよみたいな。
本当本当、これそう外せないんだけど、このテーマ、でもなんかもう、なるべく触れたくないような話題なんですよ。
美しい音楽を届けたいっていう気持ちからすると、ちょっとね、電気とか読んじゃうとね。
そうなんです。作曲家、この作曲家さんってどういう人生だったんだろうとかって、何気に好奇心からググっちゃうと大変なことになるんですよ。
ああ、分かった、ググるな、危険ってやつ。
うん、危険
だって大変だよね。ドビュッシーなんかさ、喜びの島作曲したのも、あれ愛人と一緒にどっか島に行っちゃってた時に作曲したんだよね。
そうなんです、まあ、もうここまでネタバレをしてしまったので言いますけど、ドビュッシーさんはやっぱり女性関係とかスキャンダルスなことが相当多かったみたいなので、大変だったらしいですよ。
とんでもないやつだなでもさ、けど思うけど、なんかわからない、それもドビュッシーの曲を分析してると。
そうなの、なんかね、やっぱ調べるじゃないですか、その専門家って。最初は後悔するんですよね、うわ知らなきゃよかったとか、知りたくないしそんな話みたいな感じで、でも美しい音楽とその作曲家人生観がなんだか最初はアンバランスなようでがっかりするんですけども、その悪いところも見て、結局元に戻ってぐるっと一周してきて、それでも美しいってなるところが理解を深めたみたいな、そういう風になる、やっぱり知るべきだったのかもしれないと思って、最終的には、
はい、まさに泥の中のハスみたいな感じですよ、
なんかそれドビュッシーさんだけじゃなく、フォーレさんも結構そういう傾向があったらしくてでもラベルさんはそういう女性関係スキャンダルスな話はなかったですね。それかちょっとなんか人間的にな
んかもう作曲家ね、だいたいこう人間関係下手くそな人ばっかり
向き合ってるのがほら人じゃなくて音符だからね。
人に向き合えないから音符に向き合ってるっていう言い方もできる
でも考えてみれば、綺麗なところしか見ようとしないのは演奏家がね、やはり深みが出ないのかもってちょっと今思いました。なんか かこう悪いとこ見ちゃった、でもそれでも美しいところに目を向けてみようとする人では演奏の深さとかが変わりますよね。
ああそうかもね。なんかそういう経験を踏んでの美しいところがあるんだってやっぱ思うと違いますね、きっと。
ですよね。なんかやっぱそう思えばやはり演出を語るもの、内面の深さを磨くべくして、知りたくない事実も知ってもいいのかもしれないです。
うん、だってそうだよ。ほらバラだってトゲがあるじゃない。やっぱ美しいものにはトゲがある、うん、うまいものには毒がある。フグだって毒あるわ。
でもそれがフグだもんね。やっぱり美しいものだけではこの世の中は存在しないということですね。
そういうことですね。はい、いい感じでまとまりました、
うん、ちょっとなんか補足で印象的エピソードで話したいことがあるんだけど、いい？
いよいよ。
なんか一つ目はね、私がフォーレをフルートとピアノで演奏した時に、お客様に何度も何度も最後の音を間違えて弾いてるように聞こえたんだけど、あれって合ってるの？って聞かれたんですよ、
うん、
で言われた時わけわからなくて、なぜですかって思って耳を疑ったんですね。別の時にも知人にも同じように言われたことがあって、さらには CD のエンジニアさんにもあの音間違ってないって言われたんですよ。
なんでだろう。
でね、分析してみたら、あれは偽修士だったんです。偽りに終わると書いて偽修士、
うん、
で偽修士っていうのは解決すると見せかけてしない進行コードのこと で、どうやらこのドイツの方々には馴染みのないその独特な音形ハーモニーだったらしいということなんですね。
ああ、分かった方だから、昔話で言ったら、なんかこれでめでたくお姫様は幸せに暮らしましたとさって言い切るところがちゃんとした趣旨だとしたら、うん、幸せに暮らしましたかねみたいな
幸せに暮らしましたっけみたいな
それは確かにあの音合ってんのってなるよね。
うん、すごいうまい。今の例えまさにそういうのがいっぱい出てきて、と印象的のエピソードです。
面白いはい、では音楽のコーナーに参りましょう。
はい、今日の音楽なんですけれども、先ほどお話をしましたフォーレのファンタジーというピアノとフルートの曲を皆様にご紹介したいと思います。で皆様も昔々こうなりましたとさじゃなくて、そうなりましたけみたいなその義修士っていうのがいっぱい出てくる曲なので、ちょっと耳を澄ませて聴いてみていただきたいなと思います。でもすごく私は大好きな曲で綺麗な曲だと思うのでお楽しみください。演奏は私伊藤ゆりやとフルート奏者ヤン・アトムのデュオファンタジアです。
Thank you.
という曲でした。皆さん義州市のめでたしでしたっけみたいなところお気づきでしたか？
最初の冒頭の部分のちょっとこうメランコリーな部分で結構頻繁に出てきたんですけれども、私もちなちゃんも全然これはありだっていう言いながら今一緒に聞いてました。
うん、そうだね、それが間違っている音なのではないかっていうのは結構やっぱり強い先入観ですね。そのデザートには必ず甘いものっていう先入観を取っ払って、なんか塩せんべいが出てきてもいいんじゃないですか？
そうですよね、ちょっとこうピリ辛のものが出てきてもいいですよね。確かに。
そういう風にやって新しい時代の芸術っていうのは出てくるんでしょうね。
はい、さてさて皆様、今日は印象派についていろいろとディスカッションをしてまいりましたが、いかがだったでしょうか？次回のテーマはピアニストと作曲家が語る物件選びについてお話ししていきたいと思います。私たちはこう音出しをする種族ですので、物件選びも楽じゃない。どんなお話が聞けるのか皆様どうぞお楽しみに。あ、そういえば10月の回でシナリアお悩み相談室の回というのを予定しております。皆様、音楽にまつわる話でもその他人生にまつわる話でも何でもいいので、コメント、お悩み相談など募集をしておりますので、 Twitter またはダイレクトメッセージ、 Facebook のメッセンジャー、ぜひぜひご応募お待ちしております。
はい、お待ちしております。番組の感想やテーマのリクエストなどがありましたら、ぜひツイッターでチナリアトークルームまたは伊藤ゆりやを検索してコメントください。お待ちしています。
皆様今日もありがとうございました。また次回をお楽しみに。
はい、それではまた。
はい、またねー。